お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは失われた二人の息子たち、いわゆる放蕩息子のたとえ。今日の聖書の箇所はルカの福音書15章11節から32節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書15章の学びをしていますが、医師であり科学者であるルカは芸術家でもありました。そして彼は他のどの福音書記者も書いていない主の御栄光に満ちた例え話を記録しています。11節、またこう話された。ある人に息子が二人あった。ここにはある人とありますが、これは父なる神様です。そしてこの父には二人の息子がいました。その家は栄光に満ちた家です。この家には家庭にあるべきすべての快適さとすべての喜びとすべての愛があります。12節から13節、弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。弟息子は言います。遠い国に行って好きなことをしてみたいよ。弟は家にいるのは嫌いでした。父は身代を彼に分けてやり、弟はそのお金を持って出て行きました。そのお金は彼が自分の手で仕事をして稼いだものではありませんでした。そして若者は遠い国に旅立ちました。弟はその国で湯水のようにお金を使い、この世の快楽に身を投じました。そして気づくと彼は一文なしになっていたのです。14節、何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。お金がなくなっただけでなく、その国自体が大飢饉に見舞われ、若者はどうしたらよいかわかりませんでした。そして彼はあまりに切羽詰まっていたので、ユダヤ人は決してやらないようなことをやろうとしていました。最終的に彼は町外れで豚を飼育している人のところに行って豚の世話をすることになりました。すると豚飼いの人は言いました。お給料は支払えないけど、豚の餌でよかったら食べてもいいよ。彼はそこまで落ちぶれたのです。主の例え話に耳を傾けた人たちは、パリサイ人も主税人もおそらくここで顔をしかめたはずです。なぜならヘブル人は豚と何の関係も持つべきではなく、そこまで落ちぶれることは常識を超えたことだったからです。モーセの律法は人と豚を接触させませんでした。それなのに堕落して豚と一緒に暮らすなどというのはとんでもないことでした。しかしこの若者がどん底に落ちて豚と共にいるようになった時でも、彼は豚ではなくあくまでも神様の愛してやまない息子だったのです。この例え話は 罪人がどうやって救われるかではなく、罪人を救うだけではなく、罪を犯してしまった息子をさえも受け入れてくださる父なる神様の愛を示しているのです。15節から16節。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。彼がどんなにひもじくても誰一人彼に与えようとしなかったのです。なぜ今日クリスチャンたちは時々この世の人が自分を神様から遠ざけようとしているのに、彼らが本当の友達だという間違った印象を持ってしまうのでしょうか。この若者も表面的な付き合いの中で友達にそのような印象を持ちました。しかし一文なしになった時、上辺だけの友情がいかに虚しいかを彼は身に染みて知ったに違いありません。17節。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。彼は我に帰りました。罪は私たちがこの世を不正確に見るように仕向けます。そしてこの世の楽しみを間違った光の中で見るように仕向けます。この若者が家にいたとき、遠くの国を遥かに眺めると、いかにもそれは素晴らしく見えたのです。でも今、彼は我に帰りました。18節から19節。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。さて場面は父の家に変わりますが、父親は毎日毎日窓から外を見続けていました。父はいつの日かこの若者がとぼとぼとこの道を歩いて家へ帰ってくることを知っていたからです。一度救われたら、その人はずっと救われているのです。クリスチャンでも罪に落ちることがあります。しかしクリスチャンは罪の中にとどまり続けることはできません。なぜなら、父なる神様は神様の家でその人を待ちながらこう言われるからです。すべて私の子供たちは家に帰ってくる。私の子供たちは豚小屋が好きではないのだ。なぜなら彼らは豚の性質ではなく私の子としての性質を持っているからだ。彼らは私の性質を持っていて父なる神の家にいるのでなければ彼らは幸せではない。彼らが満足できる世界中で唯一の場所が神の家なのだ。そして遠い国に行って豚小屋に入った私の子供一人一人がどんなに汚くなろうとも、どんなにどん底に落ち込もうとも、もしその人が私の子供なら、いつの日か必ず我に帰ってこう言うだろう。立って父のところに行こう。豚は豚小屋が好きなのです。彼らは父なる神様の家に行きたいとは思いません。父なる神様の家に行きたいと思うのは子供だけなのです。そしていつの日か子供は言うのです。立って父なる神様の家に行こう。さて息子は家に向かいます。そして今父は息子を見ました。彼はかわいそうに思い、走って行って自分のしもべたちに言います。鞭を持ってきなさい。 息子が来たら死ぬまで彼を打ち叩くから。どうでしょうか、あなたの聖書にはそのように書かれてあるでしょうか。私の聖書にもそう書かれてはありません。本当はそのように書いてあるべきなのです。モーセの律法の下では、父親が不従順な息子を長老たちの前に引き出して、石打ちで死刑にする権利がありました。この父には次のように言う権利があったのです。この息子は私の名とお金と資産を取り、浪費した。彼は私の名に泥を塗った。私は死ぬまで彼を鞭打とう。彼にはこのようにする権利がありました。しかし彼はそうしませんでした。20節。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした。彼はボロをまとっていました。そして彼の体はおそらく豚の匂いがしたと思います。ところが父は走って行って、彼に腕を回し、口づけします。21節。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。彼は帰ってくる道すがら、このスピーチを繰り返していたと思います。一歩一歩歩きながら彼は言ったのではないでしょうか。家に着いたらこう言うのだ。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。彼は実際にこのスピーチを言い始めましたが、あまり先まで言えませんでした。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありませんというところまで来て邪魔が入りました。22節から24節。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。もしその人が本当に父なる神様の子供なら、立って父なる神様のところに行こうという日が必ず来ます。そしてその時、神様に自分の罪を告白して、本当の許しと神様の愛と祝福の交わりを回復するのです。第一ヨハネ一章九節には次のような素晴らしい約束が与えられています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。放蕩息子が神様のもとに戻る唯一の方法は、罪を告白することです。父親は息子に言います。着物を持ってきなさい。この着物は、彼をきれいに洗った後に着せられる清潔な服です。主は、私たちを清め洗ってくださいます。腰にタオルを巻いて、弟子たちの汚れた足を洗われた方が、ご自分のもとに帰ってきたご自分の子供たちを洗ってくださる方なのです。もしその人が放蕩のため遠い国に行っていたなら、その人は清められなければなりません。そしてその着物は、清くされた後の信者を覆う キリストの義の衣です。また指輪は、一人前の息子であることと権威の印です。彼は、あるべき地位に戻されたのです。彼から取り去られたものは一つもありません。彼は、父なる神様の家の彼の場所に戻されたのです。キリストは今、神様の右手におられ、遠い国に行って、足や手が汚れているご自分に属する者の一人のために、今も腰に奉仕のタオルを巻いておられます。私たちが自分の罪を言い表すとき、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださるのです。お父さん、私は罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。そして父なる神様は言われます。私は決してお前を雇い人になどしないよ。お前は私の子供だ。お前を清めて、許して、交わりと役に立つ場所に戻してあげよう。25節から28節。ところで、兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それで、しもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。兄は弟が帰ってきて彼のためにパーティーが持たれていると聞いたとき怒りました。彼は中に入って他の人と共に宴会に加わろうとはしませんでした。そのため彼の父が出てきて息子に宴会に加わるように懇願しました。29節から32節。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい。長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの身代を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。すべての霊的な祝福が豊かに注がれているのに、それを把握していない人たちがいます。神様は言われます。すべてはお前のものだ。私のものは全部お前のものだよ。さあ、取りなさい。天の父なる神様は、霊的な祝福に富んだ方で、そのすべての祝福は、私たちのものなのです。でも神様は私たちにそれを押し付けることはなさいません。私たちが手を伸ばして自分で取らなければならないのです。この物語は、兄息子が父なる神様と正しい関係にないということを明らかにしています。でも父なる神様は、そんな兄に対しても、ご自分の愛の交わりに入るためのドアを大きく開いてくださっています。何年も前に、 チャドウィック博士が、放蕩息子の例え話には、第三の息子がいると言いました。弟息子は父を悲しませ、兄息子は父との交わりから出てしまい、第三の息子はこの例え話をしている子なる方であるというものです。この方はイエス・キリスト、神様の御子です。主は罪のない理想的な息子です。主は遠い国に来られましたが、それは家出のためではなく、ご自分の父なる神様の御心を行うためでした。主はご自分の命を奔放な生活にではなく、犠牲的な死のために使われました。主は放蕩息子ではなく、世の罪のためにご自分の血を流された平和の君でした。また主は気まぐれな息子ではなく、自ら望まれた犠牲でした。主は言われます。第一ヨハネ一章の十二節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。救いは、単純に主の御名を信じる者たちに与えられるのです。もしもあなたが遠い国へ行ってしまった子供だったら、自分の罪を神様に告白することで、父なる神様のもとに帰ることができます。もしかしたらあなたは、交わりから出てしまった兄息子のようであるかもしれません。兄息子は、自分の弟に対する心遣いも愛情のかけらもありません。彼は自分は神様に仕えていると思っていました。彼は一度も弟のように父親に背いたことはありませんでした。でも彼は一度も友人たちと宴会を楽しんだこともありませんでした。そのような彼に向かって父なる神様は言われるのです。私のものはみんなお前のものだ。このような憐れみに満ちた父なる神様がおられるというのは、なんと素晴らしいことでしょうか。もしあなたが一度もイエス・キリストを自分の救い主として信じたことがないのなら、あなたは父なる神様の子供ではありません。あなたの信仰と信頼を、あなたのために死んでくださったキリストに置くことだけで、あなたは神様の子供になることができるのです。もしあなたがキリストを受け入れ、キリストのところに行くなら、神様はあなたの父になられ、神様はあなたを決して見捨てられることはありません。もしあなたが神様を離れ、ある日また帰るなら、神様はご自分の身腕を広げて、あなたのことを待っていてくださるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、失われた二人の息子たち、いわゆる放蕩息子のたとえというテーマで、ルカの福音書15章11節から32節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はルカの福音書16章1節から23節。イエス様、不正な管理人の例え話をされる。貪欲なパリサイ人に答えられる。離婚について話される。金持ちと貧しい人、ラザロの出来事を詳しく話されるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。 郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。